男性の中の、まあ、ほぼ 90% それ以上の方がお父さんになられるわけでありますけれども、私ももうあとしばらくするとそういう立場におそらくなると思うんですが、こんなことは考えたこともありませんでしたけれども、最近つくづくと感じることがあります。今からお父さんになる方はよく私の話を覚えておいていただきたいんですが、女房の方は今から子供を産むわけですね。お腹の中で子供を勝手に育てまして、神様が育ててくれてるわけですが、そして自分の体から子供が出てくるわけです。ところが私の方はというと、それをじっと見てるだけ、日に日に大きくなるお腹を見てるだけです。そして、生まれた子供は、女房の方は自分のお腹から子供が出てくるわけですね。ですからこの生理的なつながりというものがあるわけです。私の方はというと単なる遺伝子の供給でしかないわけですね。すごい違いがあると思います。確かに遺伝子は供給しますけれども、この血を上げたわけでもなければ、へその緒がつながってたわけでもありませんから、この直接的なつながりというものがないわけですね。私の友達がある日こんなことを言っておりました。ものすごい子煩悩な父親なんです。子供が2人いてですね。ところがその彼が、僕は自分が父親だなと思うようになったのは子供が生まれてから1年ぐらい経ってからだと言ってました。お父さん方いかがですか、そういうふうな。もう女房は生まれた時から自分の子供なんだけれども、この私はこの子が私の子である、それは変な意味じゃありませんよ。本当に私はこの父親だ、父親の実感というものが1年ぐらい経たないと湧いてこないと言ってました。それは彼だけがそう言ってるのかどうか分かりませんが、で奥さんに聞いてみましたら、奥さんはというとそんなことは考えたこともないと言ってましたね。このそれはですね、神様は母親の方には生物的な、あるいは本能的な援助をしておられるわけです。あなたはお母さんだよということを、その体の中に、生理的に宿しておられるわけです。ところがお父さんの方はそういう生理的な後押しというか本能的な後押しがないので、自分はその生まれてきた子供をに対してどうやって父親として付き合っていけばいいかということを一から考えていかなければならないということなんですね。ですからそういう意味では父親という立場はこの、ある意味で与えられる立場だなという、もちろん自分が望んでそうなろうとしているわけですけれども、それが一体何であるかということを、もっと平たく言えば、母親は考えないでなれるけど父親は考えなきゃなれないという、そういう違いは私ははっきりあると思います。で神様は、もちろん今お父さんのお話ばっかりしておりますけれども、神様はですね、父とか母とか夫とか妻とか、おじいさんとかおばあさんとか、そういうこの家族におけるこのいろんな、関係の中でそれぞれに立場というものをお与えになりました、肩書きと言ってもいいかもしれませんが、そういうものをお与えになっております。神様はこの創造の始めから人間を男と女に創造されました。これは重大な摂理でありまして、一番軽視されておりますことですけども、一番大切なことです。神様は男と女に創造して、で何のために男と女に創造されたか、なぜ人間は木にならないかということですね。人間の木というものがありまして、秋になると人間の木が実って、そして、そこからぽつりぽつりと、おまたお前も今日出てきたか、新入りか、よろしくお願いしますということじゃないんですね。でも他の、動物とか、特に植物はそんな感じがありますけど、人間はそういうことがありません。で男と女が結婚して、そこで子供が生まれて、要するに家族というものを形成するように神様は最初から作っておられたということですね。家族というものは神様の創造の摂理の中にあるということです。もちろん結婚はそうなんです。ですから皇太子さんの結婚はですね、神様の創造の摂理に基づいた結婚じゃありませんから、非常にかわいそうです。 十二使徒を着てですね、なんかあのわけのわからない神殿の奥で神主さんが出てきてやってるわけですね。であれはもちろん同じ結婚なんですけども、神様の前にあなたは夫であり、あなたは妻になるんだよということを知らないで結婚するということはかわいそうなことだなと思いました。神様は男と女を作って家族を形成するようにされました。それは、なぜかということなんですね。ちょっと聖書を開きたいと思いますが、今日の聖句ですけれども、エペソ人への手紙の5章の、22節からです。でお父さんだけのところでは偏りますから、5章の22節から6章の4節まで。エペソ人への手紙の5章22節から6章の4節まで。もう結婚して何年も経っておられる方も、この聖書の言葉を新たな思いで、お読みいただきたいと思いますが、妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。それはそうとして、あなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。でここに、妻、夫、そして子供、最後に父ということで、それぞれの立場における責任が述べられております。で、ここにこうしてですね、妻はこうしなさいとか、夫はこうしなさいとか、子供はこうしなさいとか書いてあるのは、これは神様がそれぞれの立場にふさわしい、守らなければならない、行わなければならない責任を与えているということなのであります。妻はというと夫に従うこと、夫はというと妻を愛すること、子供はというと両親に従うこと。で、これはこうした方がいいですよとか、ああしなさいよ、ああした方がいいですよということでは決してありません。これは神様がその妻である人、夫である人、子供である人はこうしなければならないというふうに命じておられる命令なのであります。でそれぞれに違いますね。妻は従うように、夫は愛するように、子供は敬うように、それぞれに違うんです。でなぜ違うんだろうかというのことを考えましたときに思いついたのはですね、これはその人その人にはそういう部分が欠けているから神様はそうされたんじゃないかということを思いついたんですね。つまり妻という人たちは従うことの苦手な人なんです。だから妻にならせられたんですね。神様はどうもあなたは従うことが苦手なようだから妻をやりなさい、 そうすることによって従うことを学びなさい。夫となった人たちはこれは愛することが下手なんです。愛することがうまければ夫にはならないわけですね。愛することが下手なんです。だから夫になって、そして愛を学びなさい。子供はというと敬うこと、まあこれみんな子供はやるんですね。みんな子供はやるんです。つまり全ての人は敬うことを学ばなければならないということです。それは神様がその場その場にあえて置かれたこと、自分でもちろん進んでなったということもありますけれども、神様はそういう立場に置かれて、そしてその中から本当に苦手な、やりたくない、でもやらなきゃいけないという、まあ無理やりですね、そういう立場に置かれたと考えることができるんじゃないでしょうか。だから、神様のこのような摂理を知らないで結婚をするという、あるいは家族を形成するということになりますと、それぞれが、例えば結婚する男はですね、結婚すればそれは家事をやってくれる人、炊事婦が一人ただで手に入ったと思い、女はですね、ほっといても給料を取ってくる働き蜂を一匹手に入れたと思い、子供はというとですね、ちょっとすねれば金を出してくれる親を手に入れたと思うと、そういうことになってしまうわけです。それは全くの間違いです。それは神様がなぜ家族をお作りになったかということを完全に無視しているわけです。だから甘えのぶつかり合いになって、日本の家族というのは甘えの家族と言われています。甘えの家族、お互いに甘え合ってる。そうじゃなくて、神様は父に、夫にされ、妻にされ、子供にされて、そしてその中で学ばなければいけないことがある。従うことの難しさ、愛することの難しさ、敬うことの難しさを学ぶようにされたのではないでしょうか。イエス・キリストは私たちを救うために十字架の死にまでも従われたと聖書は言っております。しかも私たちがまだ罪人であった時に十字架の死にまで従われた。そのことがいかに大変であるかということは、妻という立場を得ている人には分かるはずです。本当にもう素晴らしい夫でですね、もう喜んで従いたい、もう私の夫はもう世界に、本当にノーベル賞ものぐらいの素晴らしい夫だから、もう従いたくてしょうがない、朝から晩まで24時間従いたいという、そういう、まあ夫に巡り合わせた方はいいんですが、まあそういう方は少ないと思いますね、やっぱりですね。だからでもそこでも従わなきゃいけない、聖書が言ってるんです。ああ従うことは難しいな、大変なことだな。そこで初めてイエス様が十字架でまで従われたという、私のようなもののために十字架に従ってくださったというイエス様の素晴らしさを学ぶことができるわけですね。夫はというと妻を愛さなきゃいけない、もう24時間、もう本当に愛がほとばしるような、素晴らしい奥さんに恵まれた方もおられるかもしれませんけれども、まあ結婚して、何日経ちですね、まあ、うちはまだまだ新婚ですから、ですけども誤解を招いてはあるですが、まあでもやっぱりですね、時々にはそのこのガキがと思うようなことがこうわなわなと握り拳を握るようなことが、まあ、ないとは言い切れませんね。それはやっぱりね、正直にもう神様は全部知っておられます。正直に言わなきゃいけません。そこでですね、神様の愛というのはいかに素晴らしいか、神様はこのような私をお怒りにならずに今日も生かしておられる、今日もこうして夫をやらせていただいている、牧師として仕事をさせていただいている、こうして神様の子供として認め続けていてくださっているという、その神様の愛をほんの少しでも学ぶことができるんじゃないかと思うんですね。 本当に愛するというのは、大変なことだなと思います。子供たちはというと、両親を敬うというのは、まあこれはですね、まあ、私も子供をずっとやっておりますからあれですけれども、本当にまあ私はですね、幸せなことに、敬える両親を与えられましたので、あれですけれども、まあ時にはですね、やはりこの知恵の一つもついてまいりますと、ヘリクスの一つもこねたくなると、まあ、こういう、だから敬うということにしても、従うということにしても、愛するということにしても、これは全部自然にできないことなんですね。自然にできないんですね。そこにやはり何かしらのこの葛藤がありですね、ストレスがあり、やりたくないけれども、そういう立場に神様はポッと置かれているという、我々が人間として形作られる前に、男か女か決まる前に、神様はこいつはおそらく従うことはダメだから妻にしてやろう、愛することが下手くそだから夫にしてやろう、そして少しは愛することを学びなさいよ、従うことを学びなさいよ、そして全ての人には子供という立場をお与えになって、そこで神を敬うということをお教えになるんじゃないでしょうか。その神様の与えられた立場というものを、私たちは感謝して、そしてそれに従っていくということが必要ではないかと思います。しかしこのエペソの6章、まあ、5章6章は一つだけ変なところがあります。それは最後に父たちよというのがあるんです。母たちがないんですよ。おかしいと思いません？父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません、かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。次に母たちよというのがあればいいんですが、ないんです。次は奴隷たちになっているんです。母が奴隷ということではありません。母がないんですね。これはそれは先ほどのお話でいくと、母であるということはそこに、ストレスがないということです。自然にできるということです。お母さんであるということは自然に子供のにおっぱいをやったり、子供の必要を何とかこうしてやろうという、そういう自然な気持ちがあるわけですね。ところが父は、そういうことがなかなか難しいので、父たちよということで、父は別、特別扱い、特別枠、父だけですね。これだけ聞いてもいかにお父さんが大変かということをお分かりでしょ。 父はですね、父としての立場と夫としての両方二股かけられてるんです。両方のストレスがかかってくるんですね。父として、夫として、父として妻を愛し、夫として子供を怒らせないで育てる。こんな難しいことありますかね。怒らせないで育てなさいって言うんですね。怒らせないで訓戒をしなさい、教育をしなさいという、いうことなんです。でこの聖書の立場というものは、まあ、子育ての問題にちょっと今考えてみますと、子供を育てる責任は父にあると聖書は言っております。母にはありません。母にはですね、子供を育てる責任が、全然ないんです。聖書はどこにも出てこないんです。父たちをこうしなさい、ああしなさい、もう聖書、創世記からですね、ずっと最後の方まであるんです。ところはどうでしょうね、日本の社会は、子供のことは女房に任せてあるからというのが、まあ大体のお父さんのあれでしょ。あれは間違いなんだ。あれは聖書に反しているんです。神様がお作りくださった秩序に反しているんです。でもどうでしょう、日本の社会はお父さんが子供と関われる時間が大変短いですね。朝は早うから夜遅まで働かされて、その上に残業があってですね、ひどい時には夜勤があって、ついには単身赴任ですから、もうどうにかしてお父さんを子供からこの離そうとする社会なんです。 神様がお作りくださった秩序に背いている社会だということを本当に悲しまなければなりません。お父さんが子供を教育する、お父さんが子供を訓練をする、教育の責任はすべて父親にある。しかしそれがなかなか困難な状況にいる。それだけ聞いてもですね、本当にお父さんの苦しみというか、そういうものがこうなんとなく分かってくるような気がいたします。しかしこれは聖書のお作りになった立場でありますから、これを世のお父さん方にはぜひこの教会のお父さん方にはぜひ守っていただきたいと心から願います。子どもの教育は父の責任である。もしそれを果たせないようなことがあっては神様に申し訳が立たない、そういうですね、ですから父としての第一番目のプライオリティというか優先順位は何であるか、仕事では決してないということですね。第一番目に子どもの教育ということがなきゃいけないということです。そして子どもを選ぶか仕事を選ぶかということになったら、第一に子どもを選ばなければならない。そんなことをあなたは言うけれども、それで会社クビになったらどうするのか、その時は神様に文句を言っていただきたいですね。私は知りませんそんな無責任なことを言っておりますが、しかしそれは聖書が言っていることですから、聖書が言っていることに間違いはありません。ですから父よ、あなた方も子供を怒らせてはいけません、かえって主の教育と訓戒によって育てなさいというこの責任を父親は全うしなければならない。しかもですね、先ほど申し上げましたように母親というのはここにおすすめがないことでも分かるように、神様からもう生理的に本能的に母親になれるんですが、父親はなれないわけですね。ですからパウロはこう言っておりますね、かえってあなたの教育とあなたの訓練に訓戒によって育てなさいではなくて、主の教育と訓戒によって育てなさいと言っております。教育と訓戒は主によってもたらされるものであると言っているんです。あなたが正しいと思っていることやあなたが教えなきゃならないことを教えろと言っているではなくて、主が教えたいと思っておられること、主が訓練しようと思っておられることを代弁しなさいというふうにこの言葉に言っているわけですから、まあそうでなければお父さんやっていかれませんよね。本当に自分が考えていることが正しいかどうかということは判断が難しいわけですから、でもここにある主の教育と訓戒をまず自らがいただいて、それを子どもに分け与えていくという責任を全うしていきたいものだと思います。日本の社会は先ほど来申し上げておりますけれども、この本当に父という神様がお与えになった尊い職務を果たすのに非常に難しい社会でありまして、言ってみれば神様は夏休みに昆虫採集をやりなさいという宿題をお与えになっているのに、塾の宿題ばっかりやってるようなもんです。神様がやれという宿題があるのに、塾の宿題がノートが練習問題が3000ページあるから、これを一生懸命やらなきゃいけない、で本来の職務をなかなか果たすことのできないという大変この苦しい状況に置かれて、しかもお父さんは夫という立場も与えられておりますから、夫であり父である、もうこの2つの十字架をですね、ずしっとこの肩に背負わされているんです。ですから女性の皆さん、お父さんを本当に愛してあげてください。 濡れ落ち葉だとか粗大ごみだとか、間違っても、少なくともイエス様を信じている人は口から出しちゃいけませんよ。そんなことは聖書に書いてないんですから。それは決して口に出してはいけない、まあ、資源ごみぐらいの、まあ、しかし聖書はやはり公平なものです。もちろん妻にも、そして子供たちにも、主にあってなすべき責務をお与えくださっています。そしてこの責任をそれぞれがそれぞれの場にあって果たすように、神様は問うておられるわけですね。そういう意味ではよくこの人生をですね、失敗だとか成功だとか、子育てに成功したとか失敗したとか、事業に成功したとか失敗したとかってよく言いますけれども、神様の目から見た場合にはそういう成功だとか失敗だとかっていう判断はないはずなんですね。それよりもその与えられたそれぞれの立場に応じた忠実さということを神様は絶対的に判断をしてくださるんじゃないでしょうか。あなたは父としてよくやりました、そして夫としてもよく頑張りましたということを神様は判断してくださるはずであります。この世界にいる人間の中でお父さんほど神様からの要求の高い人たちはいないわけですね、そういう意味からすると。だから大変なんです。しかし逆に言うならば、それだけ、神様からの、まあ、恵みを多くいただくことのできる立場ではないかと思います。どうかお父さん方、勇気を失わないで、神様の教会の頭として、ここに、まあ、ここに教会の話をちょっとダブってありますけれども、30節に私たちはキリストの体の部分であるという言葉がありますが、家族というものはキリストの体なんです。この教会はもちろんキリストの体でありますが、家族が一つ一つキリストの体で、そして一つ一つが部分なわけですね。そしてお父さんはその頭だ。この頭であるお父さんを立てて従って敬ってこそ、初めてお父さんは愛してまた教育するという大きな責任を果たすことができるのではないかと思います。そのような意味で今日は、まあ、父の日にちなんでお話をいたしましたけれども、お父さん方本当にご苦労様です。これからも頑張ってください、そして、その神様から与えられた大きな責任が果たすことができるように心から皆さんで祈って応援をしてあげてください。その責任の一つでもこの逃避したり、また逃げたり、いや自分はもうそんなことはできない、もう子どもの教育はもう女房にもう任して、わしはもうとにかく外で金儲けだけしてくるとか、そういうようなですね、この逃げに入るということはないように、神様から与えられております本当にこの大切な頭としての責任を全うしていただきたい。またこれから結婚される方、どうぞそのような意味で、自分は結婚をするんだけれどもこれは大変なことだ、どうぞそういうその認識の上で、結婚式を挙げていただきたい。そうでなければそのあらくもうなってからもう迷ってる人多いですからね、こんなはずじゃなかったという、そういうことのないように、していただきたいと思います。お父さんの健闘をお祈りしたいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、 あなたはこの世界をお作りになり、人間をお作りになったときに家族をお作りになりました。人間がそれぞれ父であったり母であったり夫であったり妻であったり、また娘であったり息子であったり祖父であったり祖母であったり、それぞれの立場というものをお与えになりましたが、これは神様がその立場にふさわしい教育を与えるための道具であることを知りました。どうぞ神様、私たちに与えられておりますそれぞれの責任を全うしていくことができるように、忠実にこれを果たしていくことができるように助けてください。特に一家の頭であり、また長であるところの父親たちが本当にこの日本という国ではないがしろにされております。金儲けの道具であるかのような、経済発展の歯車として本当に日夜虐げられております。父として教育、子供を育てるという、また妻を愛し家族を愛するという大きな責任を果たすことの難しい社会にありますから、どうぞ神様、この場に集っておられますところのお父さん方一人一人を格別に神様の御霊を送って満たして、新しい力を与えて、主を励まして、この一週間、そして父としての役目を終える日まであなたが守ってくださいますようにお願いをいたします。そしてどうぞまた妻である者、子供である者も父を敬って従っていくことができるように、一人一人が与えられた立場にふさわしい役割を忠実に果たしていくことができますように、どうぞ神様助けてください。そしてただ甘え合う、非難し合う、またお互いの欲求を満足し合うためだけの家族であるのではなく、神様の属性の、神様の素晴らしさを一人一人が学び合い、そしてそれを知ることのできる家族となりますように、どうぞあなたが祝福してください。またこの教会がその家族の見本を作っていくことができるように、世の中の人々に神様を信じて神に従っていく家族はなんと素晴らしいかと言われるような家族を作っていくことができるように、どうぞ神様力を与えてください。それは人にできるものではありません。神様、あなたのお助けが必要ですから、どうぞ助けてください。尊きイエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒にお祈りをいたしましょう。ハレルヤ。神様、ありがとうございます。主よ、どうぞお父さんを強めてください。神様、あなたが弱り果て疲れ果てているお父さんを神様がどうぞ回復してくださって、イエス様のその素晴らしい愛と恵みに満たしてもう一度踏み出していくことができるように、主よ、どうか誠の家族を、神様の家族をもう一度立て上げていくところの使命にまっとう向かわせてくださいますようにお願いをいたします。力を与えてください。心をあなたが作り上げてくださいますようにお願いいたします。主の栄光が表されますように、心から感謝をいたします。ハレルヤ、ありがとうございます。ハレルヤ、感謝をいたします。どうぞ主が父のために、母のために、妻のために、そのため、一人一人のために命を捨ててくださったイエス様の愛に満たされて歩むことができるように導いてください。イエス様の愛に。ハレルヤ、感謝いたします。親業というのがありまして、教会の方も何人か親業に参加しておられる方は大勢いらっしゃいますが、主にやはり、奥さん方が、お母さん方が多いようですが、聖書に従いますとお父さんがやっぱり親業勉強しなきゃいけませんね。お父さんの親業教室というのをぜひこの開いてですね、いただきたいなと、そのように思います。 それではここでですね、この大変なお父さんたちに、ねぎらいのプレゼントを、して差し上げたいと思います。ちょうど子どもたちも入ってまいりまして、多分カードを書いて、いるんじゃないかと思いますが、はい、じゃあここの中に自分のお父さんのいる人は渡してください。お父さんにありがとうございますと言って渡してください。織田君、お父さんに渡してあげてください。はい、じゃないじゃない、お父さんありがとうって渡さい。お父さんの方がありがとう言ってますね。じゃあ子供がこの中にいらっしゃらない、他のお父さんたちにどうぞ、渡してあげてください。教会の子供を代表して、教会の子供を代表、滝村さんに、脇ちゃん滝村さんに、今日のプレゼントですね、横山さんが作っていただきましたが、全部手作りです。これは袋から中身から、全部手作りでですね、作っていただきまして本当にありがとうございました。行き渡りましたでしょうかね。
カードが足りませんか、ごめんなさい。お父さん方、
皆さん行き渡りましたでしょうか。お父さんに、後ろの方のお父さん行きましたか。国さんのところ行っておりますか。来ましたか。これ中身はですね、鍵をかけたりする、玄関にこうかけておいていただいてですね、そこに車の鍵とか家の鍵とかこうかけていただいて、僕のところにはあ、はい、余ったからということでいただきました。ありがとうございました。初めてもらいましたね。去年までもらえませんでした。それではご起立いただいて聖霊を賛美して今日の礼拝を終わります。
御霊の御神に
願わくは我らの救い主イエス・キリストの恵みと父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが集われました方一同の上に、特に父という大きな責任を与えられている方々の上に豊かに主がお与えくださいますように。アーメン。では今日の礼拝を終わりたいと思います。どうぞ周りの方々と握手して座りください。来週は御嶽の集会所ですからお間違いのありませんように。来週は西区民センターにおいでになっても何もやっておりません。クラシックのコンサートをやっておりますが、来週は教会がですね、もうだいぶ屋根の鉄骨までできておりますので、来週は街道の方で、はい、お願いします。
すみません、ちょっとお時間をください。先々週、その前ですか、愛のポシェット運動にご協力くださいましてありがとうございました。全部で52個送りました。日本からカンボジアに行くために1個につき500円送料がいるのよ。それはこちら持ちということなんでね、広島から東京の本部に行くのはただなんですが、カンボジアに行くのに500円、それは私たち個人持ちということで、52個ですから26,000円、その13,000円半分を総年部が持っていただきまして、その半分を婦人部が持って送りました。そしてもう礼状が届きました。これからもまた何かいろいろあるということなのでご協力くださいということです。どうもいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。本当早速皆さんが賛同協力してくださいまして、あんなに集まるとは思いませんでしたけれども、本当にありがとう、感謝いたします。
すみません、婦人部は今日樋口さんのお宅で礼拝をすることになっております。なんかご食事の用意ができているそうですから、お弁当を買おうと思っていらっしゃる方はもう買わないでそのまま行ってください。また何のご用意もない方で時間が今日あるという方はご一緒に行ってくだされば幸いだと思います。私の車と井出子先生何人ぐらい乗ります？大きいので行くそうですから、皆さん2台で十分乗れると思いますのでよろしくお願いいたします。